さあ今夜は山口大学医学部へ伺っておりますゲストです。玉田浩二先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もう医学部と聞くだけで私たち素人はですねすごくなんか大変なところに来てしまったというような印象を持つんですけれども、先生はこちらでどのような分野でご専門になさっていらっしゃるんですか？
私が担当しております講座はですね、山口大学大学院の医学系研究科の免疫学という分野を担当しております。で、免疫学というのは皆様ご存、聞いたことはある言葉だと思います。免疫という言葉聞いたことあると思いますが、基本的にはですね、病原体であったり、体の外部から入ってくる異物に対してそれを拒絶して、で人間が病気にかからないように守ってくれているシステム、でそのようなシステムのメカニズムを調べると、それを使って新しいお薬を開発するというようなことをやっております。
なるほど、今夜はその免疫学についていろいろと伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今夜のゲストは玉田浩二、教授でいらっしゃるんですけれども、先ほども免疫学ということをお話しいただきました。実際に先生方がこの大学の中で研究なさっていることっていうのを少し詳しく教えていただけますか？
はい、私はですね免疫学の中でも特にですね、がんに対する免疫学というものを専門に研究をしております。でこれはですね先ほど免疫というものは、体の外から入ってくる病原体のような異物に対してそれを、防御するというようなシステムだというお話をしましたが、実は免疫というものはですね、体の中から起こってくる異物、つまりこれはがんであると、腫瘍ですね、このようなものに対してもそれを拒絶して、治してくれる力があるということが分かってきてました。でこれを上手に利用して、がんの治療法を開発しようということが私の、専門領域で、がん免疫学、あるいはがん免疫療法といわれるような、研究をしております。
時代がどんどんこう進化してきて、さまざまなことがもう昔では考えられないようなことっていうのはたくさん起こってきているんですが、なかなかがんだけはなんかこう進み具合がですね遅いような、そんなこう印象を私たちは持っているんですけれども、
その通りでしてですね、日本人で今2人に1人ががんに罹患をして、3人に1人ががんで亡くなっているというのが現状です。1年間のがんの死亡者数というのが約36万人、1日1000人ですね、今日計算をすると。で非常に多くの方ががんで亡くなられて実際に困ってらっしゃると。でがんにはですね大きく治療法としては外科療法で手術ですね、それから化学療法で抗がん剤、それから放射線療法、大きくこの3つが三大療法と言われるものがあるんですが、やはりこれだけでは現実完全に治癒ができずに、これだけ多くの方が亡くなっているということで、いかにして新しい治療法を開発するかというところが非常に大事なところになります。でその中の一つとして免疫療法というものが開発をされてきていると。でこれが具体的にですね実際に進行したがんの患者さんで効くような、効くというのはですねこれは厚生労働省というところが実際の治療薬として承認をいたしますというようなお薬がですね免疫療法の中でも出てきております。実際これは去年の7月にですねそのような薬が初めて日本でも承認をされたということが現状です。
なかなか承認がされないというような話もですね我々のもとにも届いているんですけれども、そのあたり先生方のこの研究の中で随分とご苦労なさっている点というのが多いんじゃないかなと思いますけれども。
そうですね、やはりその承認を受けるということは、いわゆる臨床試験というですね、非常に多くの患者さんに、投与をしてみて、厳密な統計学的な解析をして、でしっかり効いてますということがきちんと証明されなければ、これは当然承認されるべきではないですね。でそのような非常に長い過程と、非常に多く の, ご協力、患者さんのご協力を得て初めて承認されるので、これは非常に大変なプロセスだというふうに考えてます。
なるほど、その免疫、制御っていうんですかね、このあたりを少し、難しいと思うんですけれども、
そうですね、
解説していただけますか。
あのですね、 よく我々免疫のことをお話しするときに、特にがんに対する免疫の治療法をお話しするときに車に例えてお話をいたします、はい、で車はですね、進むためには、まあ、操作としてアクセルとブレーキというこの2つのペダルがあります、はい、で前に進めるためにはブレーキを外してアクセルを踏まないといけないんですね。で免疫というものもですね、実は免疫を進めるためのシステムと、それから免疫を抑えるためのシステムというのが体の中にはあるんですね。で、がんに対する免疫反応を高めるためには免疫を高めるような、いわゆるアクセル役の、分子をですね、そういうものを刺激するだけではなくって、実はこのブレーキ役を外す、同時にブレーキがかからないようにするということが実は大事なんです。で、これまで、がんの免疫療法というのは長い歴史が実はあるんですね、はい、ところがやっとそれこそ去年になって初めてそういうものが承認されたということなんですけど、実は以前の免疫療法というのは、今アクセルとブレーキの話をしましたけども、このアクセルだけに注目をして、どうやれば免疫を高めることができるかということを一生懸命研究をしてたんです。ところがよくよく調べてみると、どんなにアクセルを踏んでも同時にブレーキがかかっているということが分かってきたんですね、だからこのブレーキを外す薬というものを開発をしないといけない。でこれが実は去年、2014年に初めて承認をされた薬というものです、つまり免疫のブレーキを外す薬というふうに考えてます、
なるほど、一歩一歩我々にとっても大切な研究が進んでいるということですね。さて先生、そのとっても我々は先ほど2人に1人がんっていうようなお話もありましたので、本当に病気に対してはがんという言葉っていうのはとても怖く感じている。その中で先生のご研究っていうのは非常に明るい日を照らしてくれているような気がするんですけれども、その中で取り組んでいらっしゃる研究テーマの中で、ただその免疫 その研究だけではなく、まだその他にもたくさん一緒に進めていらっしゃるんですよね。
そうですね、がんに対する治療法の開発というものが一つの大きな研究テーマではあるんですが、それ以外にもですね、例えば自己免疫疾患といわれる病気に対する治療法、あるいはその原因の解明というような研究をしております。
その自己免疫疾患というの
は、これはですね、免疫というものは先ほどもお話ししましたけれども、外界からの異物あるいは病原体を排除して生体の健康を維持するために備わっているシステムなんですけれども、このシステムの制御が崩れてしまって、本来攻撃するべきでない自分自身の細胞を攻撃するというようなことが起こります。で、これ、例えばリュウマチのようなですね、本来リュウマチというものは、これは関節に関するで起こる炎症なんですけれども、関節に存在するある物質を免疫細胞が認識をしてしまって、そこを攻撃することによって起こってくる病気で、他にもたくさん自己免疫疾患と言われるものがあります、
でその他にも感染症に対する何かこう効果的なものとか、そういった研究というのもなさってるんですか。
そうですね、感染症に対してそれを防御してくれる、いわゆる外界からの病原体を防御してくれるのは免疫のシステムなんですが、やはり十分に免疫力が働いてなければ感染症にかかってしまう、あるいは世界的にはですね、さまざまな新しいウイルスであったり、バクテリアというものが病気を起こすということが分かってきております、でこのようなものに対してどのように免疫力を高めれば、その外界からの病原体を排除できるかというような研究もしておりますし、それからさまざまな病気の治療法に移植医療というものがあります、でこれは臓器移植であったり骨髄移植であったりするんですけれども、でこの場合にですね、どうしても自分自身以外のいわゆる他人からの、臓器あるいは、骨髄幹細胞というものを移植しますので、拒絶反応というものが起こってしまいます、でこの拒絶反応は本来は当然体の自分以外のものは拒絶するという免疫の正常な働きなんですけれども、移植医療に関してはこれは起こってほしくないわけですね、臓器をきちんと受け入れて移植が成立してほしいわけですね、でこのように免疫を制御する、これは免疫抑制剤という薬をよく使いますけれども、この免疫を抑えることによって移植がきちんと成立をするようにするためにはどのようにしたらいいかというような研究もしております。
本当にそれぞれの分野で、がんに対するその、治療法といいましょうか、まあ、発見法っていうのもあるかと思うんですけれども、本当にさまざまなところで研究が進んでいるっていうのはもう本当に先生のお話を伺っても十分に伝わってくるんですけど、ただこれが本当に、がんとい う, こう病気と我々がここまで戦わなければならないで済む時代っていうのは先生のお考えではいかがなんですか。
そうですね、すぐ近い将来にっていうのはなかなか難しいかもしれませんが、我々の研究というのはまあ長い先の将来のことを考えて、人類がですね、がんで苦しまなくていいような時代が来るんではないかというふうには考えております。例えばですね、昔感染症の中で天然痘という病気がありました、でこれは18世紀後半ですね、非常に猛威を振るって、多くの方が世界中で亡くなりました。しかしこれに対して免疫、いわゆる予防接種ですね、天然痘に対する予防接種というものが開発をされて、1900年終わりですね、2000年の近くになって、これは世界中から天然痘というものは撲滅された、約200年ぐらいかかったんですけれども、そういうことができました。ですからがんに対してもですね、同じようなことが時間はかかるかもしれませんけども、できるんじゃないかなと我々は考えております、
ですね、もう本当に我々にとって明るいその、ね、情報っていうのがどんどん入ってくることを楽しみにしながら待っているんですけれども、先ほど最初にお話しいただいた先生方のこのご研究ですね、さまざまながんの治療っていうのは、これまでにもいろいろと試されています。さっきおっしゃった三大治療っていうのがあるかと思いますが、先生方は今そのいわゆるそのもう一つの研究という部分、これを現在においては最終段階の治療、
まだまだですね、いわゆるがんに対する免疫療法が今どういう段階かというふうに聞かれるとですね、僕は山登りで例えるとおそらく2合目ぐらいだろうと思います、まだまだです。長い歴史はあるんです、がんに対する免疫療法の研究は長い歴史があるんですが、先ほども申しましたようにやっと承認される薬ができてきたと、本当にまだ手がかりがつかめたぐらいの段階ですね、これからさまざまな薬がもっともっと開発をされてくると、それから免疫療法単独ではなくて、例えば抗がん剤と免疫療法を組み合わせる、放射線療法と組み合わせるというようなこと、我々集学的医療と言っておりますけれども、こういうものが将来的にはできてくるだろうということで、まだまだこれから進歩していく分野だというふうに考えています。
先生の下で学生の皆さんも一緒に研究なさっていると思いますけど、こういった若い方々がどんどんまた進出して、そして一緒に研究を重ねてくださることっていうのは、これからじゃあその長い歴史の新たな歴史の中ではとても重要なことではありませんか。
そうですね、若い先生方に一生懸命努力をしていただいて、新しい治療法、それからさらにより良い治療法ですね、こういうものを開発していただくための研究を私の教室でも多くの先生に行っていただいております。
先生ももちろんこれまでもたくさんの努力をなさってきたと思うんですね。先生アメリカでの生活が長かったと伺っております。
そうですね、約私1998年から、2011年まで約13年間、米国におりました、
やはりそういった国を越えてさまざまな研究者と、一つの研究を重ねるっていうことも大事なことなんでしょうね。
そうですね、やはり免疫に限らずですね、研究の世界というのは、常にグローバルな視点でものを考えないといけないと、日本だけでは私はダメだと思います、世界的に視野を広げれば、非常に斬新なアイデアであったり、あるいは先進的な治療法というものがございます。でそういう情報を常に自分の方に引き入れながらですね、最新の治療法を開発していくということが大事 で私は13年間アメリカにいましたけど、非常にいい経験をさせてもらったし、そのことが今の治療研究の中でもですね、治療法開発の中でも非常に有用になっているというふうに考えています。
もうぜひ先生のその、さまざまなこの経験をですね、生徒の皆さんにもぜひたくさん教えていただいて、一日も早く本当に我々の世の中からこのがんというものがですね、怖い敵にならないように 味方になってくれるようなそんな研究をずっと続けていただきたいと思います、はい、さあもう残り少なくなりました。先生からいただいたプライベートの部分をですね少し私拝見してたんですけれども、先ほどもアメリカに13年いらっしゃったと。もともとは先生どちらのご出身でいらっしゃるんですか？
生まれは宮崎県の延岡市というところです。で18歳まで高校卒業までそちらの方にいまして、大学は福岡の九州大学に、来ました。
その後アメリカに。
そうですね。
山口の印象というのはどんな印象をお持ちですか？
非常にいいところだと思います。というのがですね、私の生まれた宮崎県の延岡市と、宇部市っていうのは非常によく似てる感じがします、人口もほぼ同じぐらい、それから企業城下町で、延岡には旭化成というところがあります、宇部市には宇部興産というのが、非常に似た雰囲気ですね、
お忙しいでしょうから、あまりこう探索っていうこともなかなか難しいんじゃないかと思いますが、先生今一番気になっていらっしゃる何か山口でのことっていうのは、行ってみたいところとか。
そうですね、一度か二度はお伺いしたことあるんですが、今 NHK の大河ドラマで、
花もゆですね、
花もゆやってますので、萩の方はね、またお伺いしたいなというふうには思っております。
世界遺産にもなりましたので、もうぜひ足を運んでいただきたいと思います、これからもですね、また来年の春になると新たな学生も入ってくるかと思いますし、医者を目指している、本当に志を持った学生さんたちもいらっしゃると思いますので、ますます研究に頑張っていただいて、学生の教育も合わせてやっていただけたらと思っております、お忙しい中、今日本当にありがとうございました。
どうもありがとうございます。
大変よくわかりました。
どうもありがとうございました。
それではここで山口大学からのお知らせがあります。